Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Panatipatavēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Adinnādhanavēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Adinnādhanavēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Kāmesumiccacaravēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Kāmesumiccacaravēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Musāvādavēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Musāvādavēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Surāmelayamajjhapamadattanāvēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
Surāmelayamajjhapamadattanāvēramani Sikkhāpadaṃ samādhiyami.
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経行きましょう。今朝ねちょっと遅かったんでもうちょっとアップしましょう。マカハンニャハラミタシンギョンカンジザイサツギョジハンニャハラミタジソクゼククソクゼシキソギョシキヤクブニョゼシャリシショホクソフショフメツフクヨフゾフゲンゼコクチュムシキジュソギョシキムゲンニビシニムシキショゴミソクホ無意識界無明薬無無明人内し無老死薬老死時無苦樹滅道無知徳意無所得菩提薩達般若波羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜三菩提故知般若波羅蜜多是大尽修大明修是无上修是无道修真実不空摂般若波羅蜜多羅蜜即摂修圧伽帝伽帝波羅伽帝波羅僧伽帝
くはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、
間だけちょっと開けてもらえる、ちょっと換気のために全部全開しちゃって、もうそっちも開けて、開かない、開かない、開かないんだったらいい、まあ、じゃあちょっと、はい、じゃあもういいですよ、大丈夫、まあここだけは FF 式にやってもらいましょう。個室はこれでいいけどもね、うん、やっぱここ人が多いから、はい、はい、ね、あのポッドキャストの人のためにね、あの言いますと、今我々は奥多摩のシメクスの方へね、来ています。去年のね11月以来ですね、あの菊花精神以来なんで、今年になってからね初めて、ですね、はい、でねちょっとね、あのシメクスさんとの関係をちらっとだけ言いますと、あのここはねもちろんイエズス会の、座禅堂、イエズス会なのに、まあ、座禅をする場所っていうね、非常にちょっと不思議なあの場所で、まあ、それにはちょっといろんなあの因縁があるんですけれども、まあここねやってた方、が、まあ、あの外国の神父さんたちだったんですけども、まあ、その方が、まあ、亡くなられた後にちょっとねあの中途半端な状態になっちゃって、でどうするかってなって、柳田さんのとこにねあのそれが回ってきたっていうね、いう柳田敏弘神父さんのところですね。でそれで、それがね全部があのうまくかみ合って、で我々が、2021年ですね、ちょうど3年前の春にあの裏番で一本案というのねプロジェクトを始めたですよ。で全く何のあてもなしにですね、あの資金のあてもないし、場所もまあ大体裏番台、ね、がいいなっていうぐらいの非常に曖昧な中であの始めた時に、4月にねあの神父さんが、青空木葬の会っていうのを、まあ、すぐに、コロナのためにね1回だけ休んだんですけども、あのすぐにねあの、再開されて、でそれであの、まあ、よかったんですけども、でその時に、 この人脈って場所をねがあるけども、また誰もあんまり使ってないんで、ぜひ使ってくれってね、言われて、で下見に来たら、まあ非常に素晴らしい場所なんで、もうすぐにその年の7月くらいからね始めたっていうね、いうことで、まあ浦和で一本案ができるまでのつなぎっていうね、つなぎに精神をやる場所っていう位置づけでスタートして、で本当にねつなぎになったっていうことですね。まあ、ちょっと今非常に不安定な状態なんで、なんていうかな、それでも毎月精神はやっていかなきゃいけないの でそれをどこでねやるかが非常に問題だったんですけども、あんまりねもう旅館だとかね宿坊とか、まあそういう、まあ営業の目的のための場所ではねあんまりやりたくないなっていうね、気がずっと参加の間でもあって、やっぱりやるんだったらばもう本当に宗教施設、ねっていうことをだったんで、それには本当にドンピシャでね、まあ、キリスト教といえどもね、まあ座禅をする場所っていうところなので、本当に気持ちよくね活動させていただいたっていうねところですね。はい、でですね、今日はですねこのところね、ティクノタン氏のガータを読んで、まあ多分これポッドキャスト聞いてる人も感じてると思いますけども、一本はちょっと一つのステージ上がったなってねって感じてるかと思います。で実際私もそう思ってるし、皆さんもそうで、で何がかっていうと、このステージ上がることで、なんていうかな、大乗仏教でもうの一番中心のあたりを全部到達してるんですよ。だから今のを、大乗仏教のね一番核心の仏性とかね、発心とかね、由意識無境だとかね、そういうこと、色即是空、空即是色ももちろんそうなんだけども、そのあたりをもう本当にもうピンポイントで抑えきっちゃってるっていうね、いうところね、今までね第四図第五図だとそれだけだとね、皆さん第四図第五図と大乗仏教って一体どうつながるのかっていうのはいまいちピンとこなかったと思うんですけども、これ今第六図なんだけども、第六図に来てもういきなり、それ仏性じゃないの、それダルマカーヤじゃないの、それ由意識無境じゃないのってね、でもういきなりもう核心部分に、なってきちゃったんですよ、ね、でこれ今ねそれ日本もそうだし、インドもね同じ風にやってるので、ブタパーダっていうね賢治リンポチェがされている、ところなんですけども、ちょっとそうですね、ブタパーダについてもねちょっとお話ししておきますと、日本にね長らく住んでらしたニッチャンリンポチェっていうね、チベットの非常に立派なリンポチェが90何歳でいらして、でその方が、チベット、ね、チベット仏教の存続のためにお寺を一つどうしても建てたいって言ってね、ネパールとかインドとか周辺を探していて、場所が見つかって、でそれを建てて、で、その方が、 大学の教授とかね、あの小林さん大学かな、されてて、まあ、あのそういう、ものを全部ちょあの積み立てていて、でそれをもとに建てられたんですけど、まあ、もちろん他にドネーションとかいっぱいあったと思いますけどもね、あのちょっと事情は分かんないんですけども、あのでそれで、まあ、その方がこの間、2月に、ね、亡くなられて、で、あの5月の30、31、6月1日っていう、まあ、3日間にわたって法要が行われて、でそれで、ケンツェリンポチェがね、あのティーチングをされるっていうのはアナウンスメントとしてブタパータの、ね、サイトにあったんですけれども、でその間その中にね、クリメーションって言葉があって、クリメーションっていうのは火葬することなんですよ、その真ん中の日です、5月31日にね、これ どういうことですかってね、なるじゃないですか。あの2月に亡くなられて、なんで火葬がこんなんなるんですかってね、まあ、日本でだってあのお葬儀がどうしても遅れちゃうことはあるでしょ、火葬場がもう予約あのもういっぱいでとかね、でそういう時どうするかというと、あ、まあ、普通だったらお葬儀を終えてから火葬場に行くんですけども、それがどうしても無理だっていう場合だと、もう最初に火葬をして、あの遺骨をあの備えてお葬儀をするってことがね、あの日本でもまあ仕方なくやる、ケースはあると思う、ありますよね。だけどそれはせいぜい1週間とか10日とかそんな感じじゃないですかね、まあいろんな事情があって、だけどこれは2月から6月なんですよね、その間あのドライアイスでずっとキープするのですかって、それはちょっとインドでそんなことできると思えないしってね、あのあったんですけども、で今ね、あのまあ、今みんなが人間がいろいろ移動してるんで、まあ、移動先で亡くなってしまう、ね、不幸なことって当然起こるわけ でそうするとその人の母国にね、あの遺体を搬送するっていうのはある一定 の需要はあるので、そういうのはシステムとしてね、会社としては営業してるんですよ、ね、だからまあ2月に亡くなってただリンポチェを、まあ、インドまでご遺体をお送りする、ね、まあ、それぐらいはまあ分かるんだけども、それで6月までで一体どういうことですかってね、で聞いたんですけども、あのでね、私の、記憶で、私が一回、ね、どこかもう本当忘れちゃったんだけども、私あんまりたくさんいろいろ訪れすぎちゃって、もう全部記憶がごちゃになっちゃってるんですけども、とにかくあるチベットの寺で、そこの有名なリンポチェがね、まあ、つい最近亡くなられて、でその亡くなられたご遺体が、大きな桶の中に安置されて、でそこに塩でね、あのそれを入れて、でリンポチェのご遺体を塩、まあ、塩漬けって言ったら失礼ですけども、そういうふうにして、キープしてるんだ、でそれ小さな部屋があって、その桶が本当にあるんですよ、ね、でそれでもちろんそれ祭壇みたいになってて、ぜひぜひあのお参りしていってくださいって言われて行ったことあるんですよ、うん、で本当に非常に不思議な雰囲気で、あのまあチベット仏教っていうのはとにかく私らの日本のお坊さんにとってはもう想像もつかないようなことばっかりなんですけども、それも本当結構びっくりしたですね。 でこのニチャンリポチェも全く同じで、今ね、あのブタパーダ の一室で、そういう桶でしょうね、あの大きな桶というか樽ですね、樽の中に ご遺体が置かれて安置されて、でそこを、ヒマラヤのね、岩塩でしょうね、ヒマラヤの塩って言ってましたけど、ヒマラヤの塩で、詰められて、でそれで、キープされている、ね、でそれで、5月の31日に、まあ、クリメーションするって。だからクリメーションというのがどういう形でやるのかもちょっとまた あれなんですけども、まあ、日本のような火葬場なんてあるわけないから、またまたすごいことになるんだと思いますけどもね。でそれでご遺骨を、集めて、でそれで多分パゴダを建てられるんだと思いますけどね。まあその遺骨を安置した上にね、パゴダを建てて、でそれから非常にこれから先もね、そのブッダパーダをね、お守りするっていうね形になるかなと思います。ですかね。はい。でまあそういう、それがねちょっと余談ですけども、でそのブッダパーダに対してもね、去年のリトリートの題は「Me as Blue Sky Meditation Retreat」ね、でしたんですよ。でこれは青空としての私、 Me as Blue Sky ね、青空としての私を、まあ、そのまま直訳してね、して、Me as Blue Sky を、発見する、自覚する、ためのメディテーションリトリートなんだということを、まあ、最初に掲げたわけですね。でそうなんだけども、今年も9月にまたやるんだ、9月にもう日程決まりましたのでね、今年はちょっと去年よりか10日ぐらい遅くして、朝軽のね、朝軽が第2木曜日にいつもあるので、朝軽をやってから行こうってね、じゃないとこの間帰ってすぐに朝軽だったりとかね、いろいろあったんでちょっと大変だったんだけども、今年は9月の朝軽を終わって1日か2日置いた後に出発っていうね、形で、まあスケジュールはほぼ去年と一緒で、羽田からの JAL に乗って、デリーで一泊してから行くっていうね、で帰りはもうそのまま直接帰るっていうね、いうような計画にしてますね。でまあそうなんだけども、で今年からね、Me as Buddha Nature Meditation Retreat っていうね、いうふうに、サイトの題を、ごめんなさい、リトリートのね、テーマ、リトリートの名前そのものをね、変える。で、それには、理由があって、まあ、Buddha Nature、なんてすぐに持ち出すと、まあインドでそんなリトリートに関心を持つような人たちは、まあ、たっぷりと仏教の本を読んでるわけなんですよ、ね、でそしてブダネーチャーなんて、まあ、もうその中心の中心ですからね、大乗仏教のね、だからもう山ほど知識とかいろいろあるわけなんですよ。でそれまず押さえてください。ブッダネイチャーっていうのが、まあ、そういう中心にあること、でそしてそこにはもう山ほどの知識とか何かが、概念とかいっぱいあることね。でそうするといきなりね、最初のリトリートを Me as Buddha Nature Meditation Retreat ってやっちゃうと、もうすぐに情報処理されちゃうんですよ。わかりますかね。ブタネイチャーってもう、ブタネイチャーって聞いても別にあまりにもよく知ってる言葉だから、何のあれもないわけね。でそれで私が伝えたいブタネイチャーではなくて、でその人たちが今までたっぷりと読んで、たっぷりと理解して、たっぷりと知識があるブタネイチャーに置き換えちゃうんですよね。まあだから、あ、ブダネイチャー、あ、知ってる知ってる、うん、知ってる、うん、うん、ってもう山ほどのことをどうせ喋るんでしょうけども、それされたらたまったもんじゃないわけ たまったもんじゃなくて、でそんなんで豚姉ちゃんについてそんな人たちと話し合うつもりもないし、そうじゃなくてまずはあるものを経験してほしい。でそれが青空ブルースカイだね。だからブルースカイって言ったらブルースカイってあの仏教用語じゃないじゃないですかね。だから仏教あのブルースカイ、ああ知ってる知ってるとはならないんですよね。ブタネイチャーだってもう山ほどあって、ああ知ってる知ってるって、ね、いうなるんだけど、ブルースカイだったらそれ知りようがないわけ ね。だからブルースカイっていうことで、ブルースカイって一体何を言いたいわけ、何を知りたいの、何を言いあの、ね、っていうふうに、まあ本当に謎なものとして、提示する、ね、そういう謎の何かを、ためのメディテーションリトリートなんだなっていうだけでも十分なんですよ、ね、十分なわけ、ね、なので、昨年はそうしたんだけども、でもその提示した、まあ、ブルースカイっていうね、青空っていう名のもとに、提示したものはそれ何かって言ったら、やっぱりそれ仏性なわけね、ダルマカヤなわけね、有識無教なわけね、色即是空、空即是色なわけね、なるわけ。まあ色即是空、即是色まではぐらいは散々言ってきたけれども、あ、まあ有識無教はまあ言ってないかね。あのただ仏性とか星ね、ダルマカヤですよ、っていうのはあんまり私ほぼ使ってないはずなんですよね。でいいですか、まあ、ちゃんと押さえてね、まあ、仏教はあんまり知らない人にとってあんまりピンとこないかもしれないけども、あの仏性とか発心っていうのはもう大乗仏教のど真ん中です。ど真ん中ね、っていうのをまず押さえてくださいね。で、で今言ったようにブタネイチャーがあの仏性ですよ。でそれをブタネイチャーって言葉を使っちゃうと、うわってあのもう情報処理されてしまう。それが嫌でブルースカイって使った、まあ、それを抑えてくださいね。でこれも日本側も全く同じで、日本こそまさに仏性とか使っちゃうと、ああはい知ってる知ってるっていうふうに処理されちゃうから、もう本当にそれが嫌で嫌でたまんないから、まあわざと一切使ってこなかったわけ、ね、でそうなんだけど、まあ曹洞宗のお坊さんなんか「領土さんそれは仏性のことでしょ」とか、まあ、言うのよね。もちろんそうなんだけど、今はそれは使いたくないのってね、まあ、そう彼には言っといたんだけども、まあそうなんだけど、だけどもこの今回のね、ティクナタン氏のこのガータですね、ガータ、あのオープニング・ザ・ウィンドウですよ、窓を開けるガータで、窓を開けた時に見える風景、ね、についてまあここまで来たら、もう仏性とか、発心とかっていう言葉を使った方がいいし、使わなければいけないなっていうね気が今非常に強くしています、ね、でそうすると、もう2007年から17年間ね、そういうことを一切使ってこなかった。で何を使ってきたかっていうと、青空とかね、第四図第五図とかね、謎の X とかね、ピッチャー交代とかね、 もう一切その仏教オタクが「あ知ってる知ってる」とは、仏教オタクに「あ知ってる知ってる」と絶対言わせたくなかったからね言われたくなかったからね。だから彼らが「あ知ってる知ってる」なら言えないじゃないですか。先発ピッチャーって何ですかそれってね。ねえ今度韓国でねえやりますけどもね、ダルビッシュがね、なんか先発ピッチャーになるみたいですけどね、パドレスの方はね。だから先発ピッチャーなんてもう仏教オタクがどうしても足も出ないじゃないですかね。だから、そういうふうに仏教オタクのおもちゃにされたくない、ので、まあ、そういうことは使って、ね、青空とか、まあ、そういう先発ピッチャーとか第四図第五図とかね、まあ、そういう言葉を使ってきたんだけども、で今ね窓の外から窓の縁に立って窓の外を見て見える風景っていうのはこれも完全に第六図なんですよ。これももう一回これ連続して今話してますけども、これ第6図になるわけね。となるともういい加減にやっぱ使わなきゃいけないわけね。仏性とか発心とかね。だってティク・ナット・ハンさん自身も使ってんだ、ユーア・ダ・ダルマ・カーヤってね言っちゃってるわけですよ、ね、だから、もう使わなきゃいけない、ね、なんだけどもこのそのまあ後でもう一回見ますけどね、これもう連続して読んでんだけど、You are the Dharma Kaya っていきなり言ってるわけじゃなくてね、窓を開ける、ね、窓を開けるに来るまで大変だったじゃない、窓が朝起きてねそれから一歩を踏み出してそれからベッドメイキングしてね、やっと窓までたどり着いたんですよ、ね、窓までたどり着いて、でそれで、今窓の外から見える風景とあなたとの関係を散々言った後で最後 のダメ押しで「You are the Dharma Kaya」って言ってくるわけね。だからいきなり「ダルマカヤ」をティク・ナット・ハンさんも出していないんですよ。で最後の最後で出してるわけ。この意味わかりますかね。最初から出しちゃうとまた仏教オタクの餌食になっちゃうからね。そうじゃなくて今、窓から景色が見えているそういう非常に具体的な場面で、その窓から見えている風景とあなた、まあ、私らとの関係について、深めていって、そして最後の最後であなたがだるま、こういうことが発心ってことの意味なんだよって言ってるわけなんですよ。でそうすると欲しい、誰もがしてるしてるはできないわけね。だって最初は出てこないんだから、最後にしか出てこないんだからね。それで今私らいきなり 窓辺に立たされるわけね。窓辺から山を 見るわけ、川を見るわけ、まあ、そのこの状況は一体何なのかっていうことを徹底的にやった後で You are the Dharma Kaya ってくるわけなんですよ。でそうするともう今窓際で空、景色を見ているっていう非常にリアルな、ことの結論がダルマカヤね。だからもうなんていうか概念操作はもうできないんですよ一切、ね、だって最後に出てくるんだから。概念操作じゃなくて本当にリアルに、何かを感じて、そしてそれがダルマカーヤってことなんだよっていうなるわけで、そうした途端にダルマカーヤっていうのは今言ったように大乗の大乗仏教のど真ん中にある言葉だから、この今までの大乗の経典を読んできたいろんな経験がそこでガチガチガチガチガチガチガチガチってつながるわけ ね。大乗の経典もあらゆるところに星信仰って言葉があるわけですよね。でそれは今までは単なる概念だったわけ、ね、ところがこのダルマカヤにはもう今中身が入ったでしょ、ね、中身が入ってこの中身をテキストの中のダルマカヤに全部入れ込むわけね。 で、そうするとこのテキストが全部生き返るわけなんですよ。ね、そういうことなんです。で、それこそがまさに、私らがやってきたことね。一方でもうそろそろね、もうすでに、なんかさっきも言ったように第6図まで来ちゃってるから、第6図まで来たらもうちょっと仏教用語を使わなきゃいけないんですよ。ね、仏性だとか発心だとかダルマカヤとかね。で、そうした時に、その仏教用語はもうすでに今言ったように中身があるじゃないですか。ね、中身があって、ね、で、そうすると今までの、たくさんのいろんなとこで読んできたダルマカーヤっていうものに中身が入って、で、理解できるっていうね、そういうことですね。で、その時期に、ようやく来たかなってね、思いますね。で、それで、だから、まあそういう、いよいよ第6図まで来たからっていうことですね。はい。でね、今日は、まあもちろん仏性とかダルマカヤなんだけども、それをもうちょっとね、内間小所老師っていう方が、それを自らの言葉で表現しているわけね。だから、まあ、内間老師も全く同じ、ことで、なんていうかな、その安易に仏教用語を使うのを非常に戒めた人、自分に対して、で、お弟子さんたちに対してもですね。で、それをあの人は平言葉っていう言葉を使うんだけども、平らな言葉ね、だから仏教用語じゃなくて、まあ普通に世間の日常生活の中で使うような言葉を使って表現しようとする、まあそのリアリティをですね。で、そういう言葉の一つとして自己義理の自己っていう言葉があるんですよ。自己義理の自己ですね。だから全てが自己なんだ、自己だけがある、そういう自己、これ普通理解できないですよね。だって私っていうのはこの世界でも私だけじゃないじゃないですかね。この世界があって、この世界のまに100人の人がいて、私っていうのは単なる100分の1の存在で、人間から言ったらそうだけども、この100分の1の人間の周りにはいろんなものがあってね、人工のものもあるし自然のものもあるし、あといろんな動物とかもあって、でそういう中の自分なんだから、これ世界が全部自分じゃないわけですよね。世界があって、そのほんの一部が自分なんだっていうことですよね。だけど、内山老師の言い方にすれば、自己義理の自己っていうのは全てが自己なんだっていうね、いう話になるわけ、ね、で、それにはもちろん転居があって、自自由三昧っていうねあって、でこれは朝カルでね、弁当話を勉強一緒にした人は覚えてるかと思いますけども、まあ弁当話ってね、諸法眼蔵の弁当話ですけども、これもまた道元禅師が、活動を始める時にね、弁道をね、弁道する修行するですね、道をわきまえる、ために、書かれて、まあ、最初は書いて、でその後に問答形式のがね、いろいろあって、非常に面白いんですけども、朝軽で何年か前にねやったから、まあ、覚えてると思いますけども、その中で、なんていうかな、 まあ、いろいろ仏教というのはね、いろいろ複雑で、まあ、いろいろあるんだけども、でもその基準は自重三昧なんだってね、と、まあ、はっきり書かれていて、自重三昧っていうものが、なんていうかな、仏教の世界標準なんだっていうようなね、言い方をされるんですよ、ね、だから自重三昧があって、その周りに、いろんな概念があるんだけれども、とにかくその中心が自重三昧なんだ、ね、でこれまあ分かんないわけですよね。だからそのぐらい大事なもののはずなのに、なんか分かったような分かんない。でまあそれを、内諸氏は自己切りの自己って言って、さっき小諸氏は自分が自分を自分するって言われてた、ね、これ謎ですよね、みんな、ね、で佐々木諸氏っていう人はまあもちろん近代を代表する禅僧なんだけども、まあ、あの人は非常にちょっと育ちがね、貧しいところで生まれたので、あんまり学校とか行ってないんですよ。いわゆるの世間の学校はね、でそれは自覚しているので、仏教のお坊さんになった、なってからはね、仏教の勉強めちゃくちゃされて、でそれが有識をね勉強されてたんですよ。で、有識は奈良のね、旧仏教の方ですね、法隆寺か、法隆寺だったと思いますけども、にその仏教、有識を勉強する、まあ、研究所みたいな があって、漢学院とかいうんだったと思いますけども、そこで、徹底的に勉強されて、まあ、だからまあ昔の有識ですけどね、今 あの仏教学者が研究しているのとはちょっと違うと思いますけども、まあそれは本当徹底的に勉強されているんですよ。でそれに基づいて自分が自分を自分するって言ってるわけ。つまりなんていうかな、そういう仏教学とか何か何の知識もない禅僧がただポエムで言っているんではないんですよ。非常に深い意味を込めて、だけども、ガチガチの仏教用語を使わないで平言葉で表現している、自分が自分を自分するっていうねのがあるわけ。はい、大体流れは分かったですかね。ね、で今日はね、ここをちょっと徹底的に噛み砕きたいなと思っています、ね、大丈夫ね、はいはい。でね、今朝もね言ったんですけれども、なんていうかね、一方が今やろうとしていることっていうのは、なんか本当大きな地図と大きな年表っていうのかなが頭に入っていないとちょっと理解してもらえないわけなんですよ、ね、でちょうどね、本当にいいのが今まあ、一方案をね、宗教法人として立ち上げるために、まず一方案っていうのは一体何を目指しているのかっていうことを、世間に向かってね、説明しなきゃいけないわけなんですよ、ね、だって宗教法人というのはいろんな特典を得て、それは公益ですね、公の益があるからそれをする、ね、まあ、ちょうど学校というのはそんな利益を上げなくても経営が成り立つようにいろいろ免除するわけですよね。だそういう公の益があるものに対してそういう、 ふうに社会は扱うわけですよ。で宗教っていうのはもちろんそうで、宗教法人でもね、だからそれをそういう、意味があるのかどうかっていうものを、これから審査されるんだけども、その時に、何を本当に目指しているのかをクリアに言わなきゃいけない、ね、でそれを今求められて、まあ、それをずっと、今年になってからずっとやってるんですけども、でそうするとね、一般がやってることっていうのは本当にこの2500年の歴史とこのアジア全体の地図っていうものが頭に入っていないとちょっと理解は無理だし、それが分かっていればこんなに面白いことはないはずなんですよ。ないはず、ね、だから皆さんの経験っていうのはもう本当になんか細切れの経験しかないじゃないですか、ねね、いきなりなんか自分の、ね、身内に不幸があってお坊さんにちょっとお葬式をやってもらったっていう経験とか、ね、それから京都とか奈良行って庭とか仏像とか、ね、五重の塔見ましたっていう経験とね、それからなんかスリランカの、ね、お坊さんが来てヴィパッサナを教わりましたっていう経験とね、それから永寺さん行ってなんか怒鳴られながら座禅しましたっていう経験とね、まあ、そういうでそれからタイへ韓国旅行に行ったらなんかバンコクの街になんかお坊さんたちがなんか大きな鉢を持って宅発しててそこにみんながタイの人たちがご飯をねあれしてたよっていうのとかね、あとチベットのねダライラマが方法が時々来られて両国国技館で話聞いたことあるよとかね、これ皆さん一体どうやって理解するわけ。いや私本当不思議なんですよ。どういう関係があるの、ダライラ法王と法王と皆さんのね身内の不幸のためにお葬儀やったことと、それから京都のお庭と奈良のね仏像と、それからスリランカの長老のねヴィパッサナと、これ全部つながります。実際つながってないでしょ全然ね。だからなんかもうつながりようがないバラバラな経験をただしてるだけじゃないですかね。だけどもその今私らがこの2500年の年表とこのアジア全体の地図、ね、を頭にあればそれがピタピタピタピタって全部はまるわけなんですよ。わかります。ピタピタピタピタってはまるわけ、ね、スリランカの長老がヴィパッサナの教えてるっていうのは一体どういう文脈なのか、この2500年の歴史の中でですよ、ね、京都の石だけでできた枯山水の庭はあれ一体何なのか、ね、そういうことがその点々バラバラではなくてそれぞれの意味合いがあるわけだから、スリランカの長老が般若心経を認めないっていうのは当然認めないでしょうねっていうのも分かるわけ、ね、でそれが分からなかったらどうすんの。スリランカの長老に色即是空はいいけど空即是空ダメだって言われて皆さんどうするわけ本当にねえ、羽根信仰って間違ってるんですかっていきなり羽根信仰捨てちゃうの。 ゃないよね。ちゃんと一本案のことを聞いてれば、なぜスリランカの長老が色即是空は認めるけども空即是色は認めないのかということは完璧に理解できるわけ。完璧にね、それ分かるんですよ本当に。だからこの辺りが、きれいにまず整理するね。そして、やってきて初めて今たどり着いた第六図が来るわけ、ね、いいですか。じゃないとなぜ私がねこんなことをうるさく言うのかっていうと、やっぱり私もさっき LINE にもちょっと書いたけども、大乗仏教っていうのはねちょっとね悲劇の要素があるんですよ。悲劇の要素があるわけで、これも何回もあとまたちゃんと今日も説明しますけども、要するにこれも何回も何回も言うけども、自分では納得がいかないことが大前提としてまずあるわけ、ね、でこれを本当に理解できちゃう人が、でも時々現れちゃうんですよ本当に。これはね誰も理解できなかったらと大乗仏教はとっくに滅んでるわけ。ところが皮肉なことにこれ分かっちゃう天才が現れるのね。いいですか。で今私天才って言いました。天才ってのはどういうこと。わずかな人、何十万人何百万人一人ってことで、それ以外は天才じゃないってことねっていうことねでもうそこから何が起こるか分かります。天才の後が大変なの。いいですか。だから今言った天才の人たちはこれを直に分かっちゃうわけだから、この人がこれを直に分かってるってことはもう圧倒的な、これよく言う、もう直で分かってるからもうペラペラペラペラもう言葉が溢れてきちゃうわけですよ。でその言葉がもうそれぞれ圧倒的な説得力があるわけで、みんな説得されちゃって、でこの人自身も本当に分かってるから恐ろしく魅力的な人なんですよ。でみんなが磁石のようにくっつけられて、なんて魅力的な人なんだろうってね、っていうなるわけで、そうするとまあ人が集まるしお金も集まるからまあなんかいろいろ栄えるわけですよね。だけどこの人がこれ分かったっていうのはこの人は天才だからなんですよってことは、で天才っていうのは100万人に1人かそこらなわけで、その他は天才じゃないんですよ。でどこで悲劇が起こるか分かります。この人の弟子たちの間でこの人たちの弟子の間で悲劇が起こるわけ。弟子は天才じゃないんですよ、悪いけど。つまり天才である師匠にとっては本当に分かったことが、天才ではない弟子たちには分かんないんですよ。いいですかね。でこれはねテラバダではあまり起こらないわけ。なぜかって言ったらテラバダのは、そのいきなり、こういう大前提というのが出てこないから。テラバダは簡単でしょ、まあ、よく言うけど、あなたの心汚れてるよね、なんで汚れてるの、好きと嫌いによってね、いいものが来たら好きって言って嫌なものが来たら嫌いって言って、そういうふうに汚れてるから、だからそういう、好き嫌いね、反応を手放してビパッサナすると心はきれいになっていくんだよってね、これは別に天才じゃなくても分かるわけですよ。でそれでそれに応じて修行が進む、ね、でまあもちろんそれで修行が進んだ人も、まあ、いるけども、修行が進まなくても、まあ、これ納得いってでこれすればいいんだなってことで別にまあそんなに悩まないわけ。だけども大乗の場合はいきなりそうじゃないでしょ。 あなたの心はもう最初から汚れっていうのは存在しないんだよってね。こんな納得いかないじゃないですか。だけど天才にはこれ分かっちゃうんですよ。分かっちゃうわけで、分かるからこの人はもうそれを言葉で表現したら恐ろしく説得力がある言葉が溢れてくるわけね。でそれで恐らく魅力的な人だから、まあ、みんなくっついて一気に盛り上がっちゃうわけなんですよ。でなんかたくさんあって、非常に盛り上がってて、だけどまあこの天才だって寿命があるから、まあ、ある日亡くなっていってしまうわけね。残されたのは天才じゃない弟子たちなんですよ。で天才というのは100万人1人しか出ないから、それ以外は天才じゃないわけで、そうすると悲劇なんですよ。だってこれはなんていうかな、常識の範囲で分かることを積み重ねていって分かるような話ではないからなのね。でだから我々の、まあだから我々の、日本の言葉では二重構造になってて、この普通の我々の自分と、まあ、先発ピッチャーとかね、いろいろ言ってるけども、ではないもう一つの自分がいるよね、ね、リリーフピッチャーとか、まあ、いろんなこと、大骨としての私とかなんか散々言ってきたけども、ね、でこれが天才の人たちにはもうダイレクトに分かるわけなんですよ、ね、だけど天才じゃない人たちはもうこの自分しか分からないから、これ分かんないんですよ、ね、いきなりリーフピッチャーをリアルに感じることができるのは天才だけで、天才じゃない人にとっては先発ピッチャーしかいないわけだけど、なんかなんていうかな、あのこのね、もううち天才だったお師匠さんが、まあお師匠さんだって不死身じゃないから、まあ亡くなっていくわけで、残された天才ではない弟子たちがいてで、そうすると弟子たちは先発ピッチャーしか分かんないわけで、たとえお師匠さんがリリーフピッチャーだったとしても、ここ分かる？ね。で、そうするとね、このお弟子さんたちものすごいフラストレーションを感じるんですよ。フラストレーション感じるわけ。で、そして天才が書き残したもの、まあ道元禅師の正法眼蔵なんか典型的なんだけどもね、これはリリーフピッチャーにしか読み解けないもので、先発ピッチャーは読み解けないんですよ、ね、だからそういう天才ではない人間が天才が残した書き残したものを読むのは悲劇なのね、悲劇なので、そうするとどうするか、どうするか分かります？その時やるのはね、先発ピッチャーのエゴをねすりつぶすっていう作業をするんですよ。どうやって？非常に無理な苦行をして、苦行と肉体的な苦行もあるし、精神的な苦行もあるし、ね、それ分かるのよ。なぜかっていうと、この先発ピッチャーのこれが邪魔してるんだなっていうのは分かるから、だからこの先発ピッチャーのこれさえすりつぶせば、あのここへ行けると思うわけね。でそれで何するかっていうと、自分いじめし始めるわけ。 なんか非常に無茶な修行を始めるわけ。もうやけのヤンパチで、もうゴリをゴリゴリ押しでね、やって、でそれでどうにかなると思います？ならないよね。ね、先発ピッチャーが先発ピッチャーのエゴをすりつぶそうとした結果どうなるか分かるでしょ。エゴがもっとでっかくなるんですよ。でさらにここからあの遠ざかってしまうわけね。まあそういう悲劇です。これがあの大乗仏教に共通する悲劇ですね。でだからなんていうかな、今天才の師匠が出た後の天才じゃない弟子たちの悲劇、それはなぜかというと、もうすぐ間近に天才がいたから、まあこれが実際存在するっていうのはやっぱりわかるから、で自分もそこへ行きたいわけだけど、先発ピッチャーには行けないっていうのはわかるでしょ皆さん。で先発ピッチャーにはどうしてもそこへ行けないとなったら、先発ピッチャーが自分をなんとかあのすりつぶそうとするわけで、すりつぶそうとすればするほど先発ピッチャー大きくなるわけなるんですよ本当に。でそうするとこんな自分一人でやってればいいんだけど、どうせこんなのぐちゃぐちゃお互いにやってお互いなんかもう無茶なことをあの要求して、もうだから無茶をするのが修行道場ってふうになっちゃうわけね、なるんですよ。なぜあんな無茶をするのってね、私も本当分からなかったんだけども、あれは先発ピッチャーの悪あがきだったんだなってことが今なら分かるわけ。本当にあれ彼らもまた彼らで必死だったんだなってね。だけど全然同情はしないんだけども、なぜそれやり方は完璧に間違ってるから、間違ってるから。え、言ってること分かりますかね。でとにかく大乗仏教っていうのは、あの大乗仏教が今まで明脈を保ったのはたった一つの理由で、時々天才が出たからなんですよ。天才が出たから、曹洞宗なんかもう典型的でね、あの曹洞宗なんかもうとっくに潰れてもよかったはず、あのおかしくなかったんだけども、時々天才が出るんですよ。佐々木老師とか内山老師とか、ああいうあの人たちがね。でそうするとやっぱりあの人たちも分かってるからね、あの恐ろしく魅力的な人たちが出て、恐ろしく魅力的な非常に説得力のある言葉をまた残しちゃうんですよ。何にもならない座禅だとかね、本当にね、あのでそれでまた生き延びちゃって、だけどもその天才が去った後には天才じゃない弟子たちがもうみんなで失点抜刀するわけ。だから私そこにいた人間だからね私人間だからその失点抜刀具合を散々見てきたから、とばちりも散々受けたんだけどもね。でまあ結局そういうことだったわけね。で何が言ったわけ、それを唯一、だから今言ったようにこの先発ピッチャーの領域と、リリーフピッチャーの領域、これ全く違うでしょ。でここには先発ピッチャーが努力してもいけないっていうのは分かるよね。でここにいけるのはもう元から生まれながらの天才の人たちのみだったわけで、そういう天才が時々出てきたから、あの外州なんかも今まで明脈保ったんですよ、ね。まあどこでもそうですね。あの南無阿弥陀仏でお浄土へ行けると本当に分かった人たちがやっぱり出るわけなんですよ、ね。でそうするとその人たちは圧倒的なあの説得があるから、みんなが「ああそうか」ってねなるけども、そうじゃない人たちはみんな取り残されちゃうわけね、本当に。で一番悲劇なのはそういう天才が去った後の道場でその天才たちの記憶が残ってるんだけども、残されたのは天才じゃない弟子たちばっかりで、でそうすると その弟子がどんなに頑張ってもいけないんですよ。でそうすると何をするかというと、先発ピッチャーがその先発ピッチャーのこのエゴがいけないんだってこと、そこは分かるわけだから、その先発ピッチャーのエゴをなんとかすりつぶすぞってね、自分のエゴをすりつぶそうとしたり、あと仲間のエゴをすりつぶそうとしたりして、もう散々やって非常に辛いことになるわけなんですよ。まあ結局なわけね。でそれをこのこれをね、唯一たった一つ唯一このどうしようもなさを打ち破るものが一体何だったのか、わかりますかね。これがマインドフルネスなんですよ。マインドフルネスなんだけども、悪いけどもテラワードのマインドフルネスじゃないんですよ。じゃないわけ。テラワードのマインドフルネスは言語がサティですからね。テラワードの人たちマインドフルネスあんまり使わなくて、サティってことは直接使うんですけども、テラワードの人たちのサティではないんですよ。テラワードの人たちのサティっていうのは、まあ、あの中で完結しちゃってるからね、ではなくて、じゃあ何のマインドフルネスかと言ったら、もちろんティク・ナット・ハンさんのマインドフルネスなんですよ。なぜその、このガーターね、読んで分かると思うけども、ティク・ナット・ハン氏のガーター、いろんなトリックがあるでしょ。トリックじゃないんですね。もう純粋にマインドフルを描写するじゃないですか。アテンティブとイーチモメントとかね、マインドフルを描写した後にいきなり大乗仏教の風景を入れてくるわけ。そうなってるでしょ。リエさんだって読んだからわかるでしょ、ね、でテラバにはもちろんイーチモメントにマインドフルだぞとかね、一歩一歩にマインドフルにするぞとかね、そういうのはいくらでもあるけれども、この大乗の風景は出てこないんですよ。だけど、ティク・ナット・ハン氏のガーター、まあ、もうすでに1月からでも何回も何回も勉強してきたよね。で分かったと思うけども、まあ、そういうアテンティブとイーチモメントとかね、そういうマインドフルネスをした時にどうなるかっていうと、いきなり大乗の風景が出てくるわけ。そこでね、ここなんですよ秘密は。つまり、私今言ったように大乗仏教っていうのは、このリリーフピッチャーの領域を言ってるから、でここには今までは天才しか行けなかったわけね。で天才は行ったんですよ実際に。だから大乗仏教って名脈を保ってきたわけ。今までかなり危ういけどね、やっぱりそれは天才があんまり出なくなっちゃったからですねまあごめんなさい、内村氏の後私は天才っていうのは会ってないんだけども、いるかどっかに、まあまあいたら聞こえてくるはずだけどもね。ね、でそうなんだけども、このなんでねティク・ナット・ハン氏のマインドフルネスっていうのが画期的なのかって言ったらば、いいですか、天才じゃなくても向こうへ行けるからなわけ。今までどうしてもこれをこの断絶を乗り越える手段っていうのはなかったわけでも、天才の人がもうただ乗り越えていっちゃったわけなんですよ。で天才の方法っていうのは全然メソッドにならないじゃないですか、ね、よく、ね、長嶋監督のこと言うけども、長嶋監督にとってはもう頑張ってただ球が来たら打つだけなんだけども、そんなメソッドじゃないわけですよ本当にね。だから、メソッドにはできなかったから、その 天才の師匠も天才の師匠がこの世を去った後に残された天才じゃない弟子たちはもう自分たちのエゴをすりつぶす以外に方法はなくて、で当然すりつぶしたってすりつぶすことによってそれはさらにエゴが肥大化して、まあ、とんでもないことになるっていうねだったわけなんですよ。わかりますかね。でその時にまだティク・ナット・ハン氏っていうのはどれほどとんでもない革命を起こしたかっていうのはまだ全然ピンとみんな来てないんだよね。誰もこんなこと言わないし、一生さんですら言ってないしね、あの人もね。何が画期的かっていうと、この天才っていうのは別に渡ったわけじゃないから、もう向こうにポンと行っちゃったからね。この橋で橋ブリッジですよ、ブリッジね。こっちから悲願、悲願から悲願へのブリッジですね。でそれをメソッド化したんですよ。どういうふうに？マインドフルネスによって、ね、で何回も言うけども、ティク・ナット・ハン氏のマインドフルネスっていうのはテラバードと全く違います。なぜかというと、テラバードにはこのリリーフピッチャー、先発ピッチャー、リリーフピッチャーという考えはないから。いいですかね。でガータを読めば分かるように、ティク・ナット・ハン氏のガータというのはそのマインドフルネスにいた時にアテンティブという一モメントとかね、いう行があるじゃないですか。でその後にいきなりマハヤナの風景が広がるんですよ、ね、だからまあ、これ普通に英文和訳しても、まあ別に英文和訳としては間違ってはいないんだけども、なんかピンとこないわけ、ピンとこないわけ。なぜこのマインドフルネスのことと、それからこのなんかね、窓から見える風景があなた自身だとか、なんか、まあ、そういういきなり大乗仏教の極致みたいなことをいきなり言われるから全然つながらないんですよ。でまあ、英文和訳はできるんだけども、英文和訳しても、まあ、日本語として成り立ちそうで成り立っていないわけね。いないんですよ。だから あまあこれポエムでしょってやってね、まあ、ポエムだったらね、意味そういう特に現代詩なんて言ったらもうなんか全然普通の文章、新聞の記事とは全く違うあれだからね、分かんなくて当然ってなっちゃってぐらいの扱いになってたわけですか。じゃあなぜこの、マインドフルネスが、すごいのか、ね、でこれはね、この私にとって1995年にティク・ナット・ハン氏に出会って、もういきなり Be mindful って言われた時に、もう、まあ、ほぼ全部分かったんですよ。全部分かったわけ。何が？今まで天才にしか行けなかったあの場所へ、マインドフルネスを通って天才じゃない全ての我々が行けるようになるってね。これすごくないですか、ね、で天才じゃない、天才の師匠が亡くなった後に天才じゃない我々がどれほど自分いじめをしてきたか、どれほどとんちんかんなことをしてきたか、いや私その現場にいた人間だから分かるんですよ、ね、もうそんなことする必要なくて、このマインドフルネスっていうブリッジ、ね、を通って悲願から悲願へ行ける。これどういう仕組みなのっていうのは分かんなかった。でそのマインドフルネスの詳しいやり方も分かんなかった。だけどもなんていうかな、 やっぱり1995年の5月にティク・ナタン・シに会った時にもそこそれは一応見通しついたのね。でまあこんな綺麗に綺麗にこんな綺麗に話す今は綺麗に話してるけども、まあそこぐらいは一応分かったとも言えるかな。だからなんか道が開かれたって感じはしたんですよその時に。だけどもちょっとこれはちょっと一人きりか、まあせいぜい数人の本当に心が許せる仲間と一緒にどっか山の中引っ込んでちょっと研究するしかないなって分かったから、だからあの京都みたいな京都は日本の仏教にとって首都ですからね、キャピタルで、ね、東京はまあ政治や経済の中心だけど仏教はやっぱ京都なんですよ、ね、で京都にいたらねちょっとあまりにもうるさいから周りがね、だからそれでも高知の山の中引っ込んじゃった、ね、であの5年ぐらいかけて、そこをどういうことなのかを徹底的に見て、ね、あのまあその時はまだ総統一緒にいたから、あのアンタジーのやり方の接心とかねやってね、でそれで、でこの具体的なマインドフルネスのやり方だったらもうテラバダにもう山ほどすごいのがあるから、でテラバダから学んで、でその果てにテラバダまで行っちゃってやったけども、だけども私の、 あの最初から の、 あの、目的がこの死願から悲願へ飛ぶためのマインドフルネスね、っていうのが最初からあって、悲願って言ってもこれは大乗仏教の悲願ですよ、ね、ちょうどテラバダとちょっと違うんだけども、ね、でそれどこが、鍵なの、だから私がどんなにマインドフルネスのヴィパッサナの説明を聞いても納得がいかなかったのは肝心なところ説明してないんですよ。でいろんな具体的なメソッドあれだけ説明するのに肝心なところ説明していないの、誰もテラバダの人も、ね、でじゃあ肝心なところは何かって言ったらば主体の問題なんですよ、主体ね、サブジェクトの問題ね、要するにマインドフルネスの主体、誰がマインドフルになるのかっていうそこなんですよ。これ誰も説明しないでしょ、ね、そうじゃなくてマインドフルネスの鍵は今までの自分がマインドフルネスになるんじゃないんですよ。マインドフルネスになった時に今までの自分がピッチャー交代をするんですよ、ね、でマインドフルになることによってピッチャー交代する、ね、でこのピッチャー交代が起こらないからみんな先発ピッチャーをなんかすりつぶそうとして悲劇が起こったわけね、天才の師匠が亡くなあの去っていった後に、ね、天才じゃない弟子たちだけが残された後でね、だけどももうそういう悲劇を繰り返す必要はなくて、それなぜかって言ったらばマインドフルネスによってこの岸を渡れるから、あこの川を渡れるから、なぜマインドフルネスだった時に自動的に主体が変わるから、先発ピッチャーからリリーフピッチャーへ、なぜマインドフルネス主体がリリーフピッチャーだからなのわけ。でもこの仕組みってまだなんかよく分かんないじゃないですか、多分そういうことなんだろうなってね。だから私がテラバの先生たちからヴィパッサナやマインドフルネス説明を散々受けたんだけどもやっぱり納得いかなくて、もうどうやって体の感覚とか心とか何かをマインドフルに見るかっていうものは山ほどあるわけね、山ほどあるわけなんですよ、そういう細かいディテールはね。でも肝心なところがないんですよ、肝心なところがね。でそれでまあ行って ね、まあ、細かいとこまでさんざんやるわけだよ当然、まあ、その本番なんだから。でなぜ私が謎の X っていうのもあそこまで言うのかって言ったらば、そのあこの間レイさんも書いてたけども、その謎の X っていうのは何もパオメソッドの最後になって出現するんじゃないんですよ。そうじゃないわけね。謎の X はもう最初からなんですよ。最初っていつから？マインドになった時から、ね、なぜマインドフはマインドフになった時にその主体はマインドフの主体はもうすでに先発、リリーフピッチャーだから、先発ピッチャーは絶対にマインドフになんかなれないわけ。先発ピッチャーは絶対に国旗を見ることなんかできないわけ。先発ピッチャーは絶対に体の感覚を見ることなんか絶対できないの。できないんですよ。ただ呼吸を見たり体の感覚を見たりするときはまだいろんなティンキングとか残ってるじゃないですか。ティンキングとかね、完全に消えてはいないわけだから、それでみんなごっちゃになるわけ。今までの自分がそのままマインドフになったとみんな思うわけだって。今までのティンキングも今までの感情もまだあるからね。だけどもそれは今までのティンキングは今までの感情はあるんだけども、実際にマインドフルになってるのは違うものなんですよ。今までのじゃないんですよ。これ分かりますかね。ね。でそれで時々このマインドフルネスが非常に強くなるとちょっと不思議な経験をするわけ。例えばまあジャーナっていうのは完全にそうなんだけども、ジャーナっていうのはもう完全に行っちゃってもうジャーナに入っちゃうともう完全にどっか別なところに入ってるってことはもう感じるわけね。ただジャーナでもまだ thinking は多少は残ってるから、そうするとあなんか thinking はコンセントレーションしたねとかね、なんか言っちゃうんだけど、コンセントレーションなんかしてない、してないですよ。そういう話じゃないんだから。そうじゃなくて、もう何か変わってるからジャーナに入ってるわけ。いいですか。でそれでどんどん行って、じゃあなぜ私がその最終地点って言ってるのかっていうと、それは謎の X 以外は全部全員退場したからなんですよ。全員退場したから全員退場したわけね。もうだからそれ全員退場したのを 全身麻酔って言ってるわけね。で全員退出してこの部屋には誰もいないはずなのに、誰か一人だけポツンといるんですよ、ね、それが謎の X で。でこの退場したのは今までの thinking mind やエモーションだから、でこの今までの先発ピッチャーは一人、先発ピッチャーは一切もういないわけね。いないわけで、先発ピッチャーがいないってことは分かって、それでもマウンド上にはまだ一人残ってるんですよ。誰って、うちそんなピッチャー登録ないでしょうって言ったらね、もう登録したピッチャー全員使っちゃってるのに、もう誰もいないはずなのにまだいる、ね、でそれがリルピッチャーであり謎の X なわけね。あるわけだけども、それはその時になって他の人が全員退場したから謎の X が見えただけであって、謎の X は最初からいた。いつからマインドになった瞬間からなんですよ。こういう説明一切しないですよ、普通のマインドフルネス学会とかねGoogle さんとかね、まあ、テラバダですらこんな説明しないですよね。で、でだけどこの説明はエティクナタイチもここまで説明しないです。あの人もでそうなんだけども、あの人のガータは完全に、 こうなってるわけで、なぜかというとマイアテンティブと一モーメントとかね、そういうマインドフルであった状態を一行パッと入れて、でその後にいきなり大乗の極地のような風景を描くでしょ、描いてるわけ。つまりマインドフルネスになった時に主体が変わって、もうリリーフピッチャーになってるから、リリーフピッチャーの世界がそこで出現するんですよ、ね、でそうなんだけども、それはそこまで読み取らないとわけわかんない、わけわかんないから、単に英文を訳したらまあ本当にポエムになっちゃうわけね、なるわけ。いいですかね。はい。で、だから今日、今日言いたいのは、大乗仏教っていうのは天才が時々出たから名脈を保ってきたんだけども、天才である師匠が亡くなった後、この世を去った後に天才じゃない弟子たちが、まあとんでもない苦労して、まあ、本当に大変だった。だけどもそこで、まあ違う大変も天才なんだけども、天才なんだけれども、やっぱりあの人はこのベトナム戦争とかなんとかこの世の地獄っていうのを見てるから、やっぱりこの何とかしたいっていう気持ちがやっぱ他の人たちよりか圧倒的に強いのね、この地獄からみんなを救いたいっていう気持ちが。だから救いたいって思ったってねえ、一番必要なのはどうやって救うかじゃないですか。どうやって救うか、救う具体的な方法がなかったら救えないですよね。でそれを探し求めて見つけたのがマインドフルネスなんですよ。だからこの強烈な慈悲によって見つかった。だけどもこのティクナタンシのこの非常に特殊な事情を理解しないから、ティクナタンシのマインドフルネスとテラバのマインドフルネスなんか全然区別がつかないし、ガータの意味合いが分かんない。ガータでマインドフルだった瞬間にいきなり大乗の景色が広がるっていうことの意味が分かんない、ね、でそれで、このこのオープニングダウィンドウね、だってこれオープニングダウィンドウで I look out onto the ダルマガヤ、いきなりダルマガヤで持ち出してくるのよ。これルール違反じゃないのかなと思うけどなんでダルマガヤなんですかって話になるじゃないですか。だけどもこれはね、アテンティブとイチモーメント、ね、この4行目が、これはマインドフルネスですよ。だからこれはマインドフルになっているその時の風景を言ってるわけ。ちょっといきなりダルマカヤなんだけども、順番としてはアテンティブとイチモーメントの方が先です。いい？アテンティブとイチモーメントが先で、でその時にもう世界がダルマカヤになるわけ、ね、リエさんだったらば星に向かって窓から外を見る、ね、だけど星に向かって窓から外を見るその前に4行目の一瞬ごとに慎重なマインドフルなのが、これが、まあ、4行目だが後になってるけども、でも実際としては こっちが先なんですよ。わかる？うん、分かるね。アテンティブとイチモーメントっていうマインドフルであるからこそ で、それで窓を見たらそこがダルマカヤだったって、そういう話なわけ。大丈夫ね。うん。じゃなかったらなんでいきなりダルマカヤが見えるんですか。見えないですよ。本当に惨めな時は惨めな山が見えるし。じゃなかったら How wondrous is life なんて言えるわけないじゃないですか。ね。今日はなんか調子いいから人生素晴らしいなんて言ってるんじゃないの。そんな甘ったるいポエムを言ってるんじゃないんですよ。ここはもうマインドフルであった時に主体がガラッと変わって、で私らはもう完全に彼岸にいるわけね。でその彼岸の風景が、ダルマカヤであるっていうことなんですよ、ね、でそして、それをもうちょっと説明したのがあの説明文ですね。あの例の、トモエさんがぶったまげたっていうやつですね。それはまだ最後の第6図の上に、これももうこれこそ法話、先週の法話でも散々言ったけども、だからいいですか、この志願と悲願っていうのは何が違うのかっていうと、先発ピッチャーかリリーフピッチャーね。でも私らは先発ピッチャーしか知らない。この肉体と脳みそがシンキングして感情を持っている、これが私だね。でそれ以外の何かがあるっていうことを気づいたのが大丈夫今日ね。いいですか。だからそれ以外の何かだから、その先発ピッチャーじゃないものでしょ。それは先発ピッチャーにはわからないじゃないですか。で先発ピッチャーしかないと思ってたところにもう一つの何、もう一人の何かがあるって気づいたら、これはその全ての大前提がガラッと変わっちゃうじゃないですか、ね、だって仏教が二つに分かれちゃったんですよ。いや今までの仏教は個人的な悟りを求めてたけど、全ての人の悟りを求めるようになって大蔵仏教になりましたって、嘘つけよ本当に。それはそんなもののためにで始まったわけじゃないでしょ。それは結果としてはそうなっただけであって、ね、なんかどっかの、ね、党を中心に大蔵仏教始まり、まあそうかもしれないけども、それは場所がそうだったってだけであって、もっと本当に根本はなんかとんでもないものを発見したからでしょ。とんでもないものを発見して、そのとんでもないものを発見したら、もう全ての大前提が全部狂っちゃった、全部壊れちゃった。だからこれあまりにもラディカルだから、ついていけない人がいるのはそれは分かりますよ。でもついていったら、これとんでもない世界が広がったから、で大きな運動になったね、大乗仏教っていうね。でそしたら、まあ、今朝も言ったけど、般若心経なんかね、ムームームームームームームームじゃないですか。無空十滅道ね、死生体も否定してるんですよ。無無明、無無明人ね、無明から生老病死が生まれるよねっていうのも、だから無明をなくさなきゃいけないよねっていうのも全部無って否定しちゃってるわけ。なぜ？それはみんな先発ピッチャーの話であって、今我々が、リリーフピッチャーね、今までの自分じゃない何かを発見したから、今までの大前提が全部、ひっくり返っちゃったよね。でそのぐらいとんでもないことを発見したから、そのとんでもない方に思いっきり行った人たちを大乗仏教って行かなかった人たちをがそのままずっと続いてきて、今テラバダ仏教になってるっていうだけのことですよ。 ですか。で問題はその大乗仏教の末裔たちですね、子孫たちですよね。でこれが、2000年前は多くの人がこっちへ飛んだから、これが非常に大きな運動になったんだけども、その後は、なんていうかな、もうあなたの心はすでに、完璧で汚れが一切ないんだっていうことを確かに発見したんだけども、それが続いてくると、その後になってくると、あなたの心はもう最初からきれいなんだよっていうことになってるって話になっちゃって、で天才はそれが分かった、ね、だからもう何もならない座禅をすればいいんだって落ち着くことができた。でその嘘はないか説得力があった。だけども天才じゃない人たちにはそれが分かんなかった。だから先発ピッチャーを潰すような自分いじめをするしかなかった、ね、で今マインドフルネスっていうのがどうもその鍵だっていうのが、ティクナタン氏が発見した。じゃあ2000年前にこの仏教が2つに分かれた時はどうだったの。まあそれは当然サマタとヴィパッサナやってたわけで、マインドフネスやってたわけで、でマインドフネスをやってサマタヴィパッサナやって、そうやっていくうちにとうとう全身麻酔状態になっても、残った謎の X ですねが見えて、でそうすると私っていうのは普通の thinking mind、ではない何かがもう一つあるんだよねってことが分かって、ね、だから当然それを発見したのはマインドフルネスの結果だったわけですね。だけどそれを十分に伝えなかったから、謎の X への到達の仕方がもう分かんなくなっちゃったんですよ、大乗仏教の中では。でそうすると天才にしか行くことができなくて、たくさんの悲劇が起こってきた。でももう簡単な話で、だったらば2000年前に戻ってマインドフルネスに修行すれば、その謎の X も発見、自分の手で発見できるっていう、2000年前の人と同じ で、ね、でそういう話だったわけだけど、まあ、ティクナタン氏がやってることはまさにそうなんだけども、こんな説明あの人しないじゃないですかね、一切しないわけしないで、アテンティブとイーチモメントで、でそしたらルックアウトオントゥザダルマカヤといきなり言っちゃうわけで、私がこういう説明をしなきゃいけないわけ。アテンティブとイーチモメントっていうのはマインドフルネスだよね。でそれは2000年前の修行者たちがみんなマインドフルネスの修行してたんだよね。でそしたら最後にリリーフピッチャーが現れてね、謎の X が現れて、でそしたら自分っていうのは二重構造になってるんだよね、今までの自分とそうではない、リリーフピッチャー謎の X の二重構造があるんだよね、まあ、そこまでいいんですよ。それが4図と5図なんだけども、今問題は第6図をやってるわけね。あ、もうあと10分で終えますけども、10分で終えるけども、でそうすると今どういうこと、でこの世界の中に今までの先発ピッチャーいるよね。まあ、この部屋の中に今十何人いるじゃないですか、ね、十何人いて、十何人のうちの一人が山下であり内藤であり板橋であり、ね、なってるわけ。そしてこの部屋の中には畳があったり窓ガラスがあったり天井があったり電球があったりしてるわけ、ね、 だから私っていうのはこの世界に所属していて、この世界の一部でもある。でも同時に大乗仏教っていうのはこの謎の X を、ここには所属しない何かがあって、でその何かがこの世界を観察している。でもこの世界、この何かっていうのはこの世界には所属しないわけ。いい？だからこの世界に所属する、この世界に所属している私がと、この世界に所属していない私の、二重構造になってるわけね。いいですか。そして今我々は窓際に立っている。どういうふうに立っているの？アテンティブとイッチモメント、完全にマインドフル、瞬間瞬間に完全にマインドフルな状態ってことは、そこでピッチャー交代を行われているってことね。でそして窓からを通して外を見ているのはもうすでにリリーフピッチャーの方なんですよ。いいですか。リリーフピッチャーの方ってことは、この世界の外から今見ている。だけどもこの、一方で先発ピッチャーとしての私がいるわけ。こういう肉体を持って、この肉体はこの畳とか、そういうものがある世界と同じに所属しているわけね。いい？でそうするとどうなるかね。それが、このこれも何回も何回もさ、やるけども、この最後のページですね。窓から外を見たときに、あなたが見ているものはアウトサイドなのか。普通はアウトサイドですよね、外ですね。私がいて私の外へ見てる。だけどもそれはあなたの心なんだ、まあ、あなたの心なんだって言ったらこれ分かんないですよね。でそれで太陽が窓を通して差し込んでいて、であなたは You are not just yourself ってね、これもあなたはあなたではない、何ですかこれはね。だからここでもうすでにあなたっていうのは先発ピッチャーだけの存在ではないよね。ね。で、このその前の It is your own mind のこの mind っていうのは、これ普通の thinking mind のことではないんですよ。thinking mind として取っちゃうからわけわかんなくなるわけね。だけどもこれは、謎の X がこの世界を見ている、そういうマインドというか、まあ、コンシャスネスですね、なわけ。だからこの窓から見える世界っていうのがあなたなんだ。わかりますよね。私っていうのが、この世界に、先発ピッチャーとしてこの世界に所属している。でリリーフピッチャーというのはこの世界の外に立ってこの世界を見ているね。だから所属している自分と所属していない自分が、でもそれは同時にその二重構造ってことは、二人ともあなたなんだよって話でしょ。わかりますか。二人ともあなたなんだよ。だからこの美しい景色の中に私の、今までの私も所属するわけですよ。だけども同時に外から見ているわけね。だけどこの外から見ている私と中にいる私は同じ私だから、だから、この世界 ビューティフルビューがあなたなんだ。だからこの世界に所属するものがあなたなんだ。 You are all that exist。 だから You are the Dharma Kaya。 だからあなたが、そういうことを全部を発信っていうダルマカヤって言ってるんだ。すみません、これ私もう4回説明したらあのズームの勉強会と先週の法話とそれがこの間朝からとって今回とね、まあ4回説明する価値があるものなんですよこれはね。はい、もう終えます。はい、そしてそれが、第6図ね、生の生命体験と生に生命体験される世界とそれぐるみの自己。だからこの生命体験っていうのは、この世界の外から見ていながらこの世界に同時に所属している自分、所属していない自分が所属している自分も所属している世界を見ている、ね、だからこういう 見ているってことが生の生命体験だし、でそしてそういう世界ね、生に全面体験される世界で、それ全部が、自己なんだ。でこのだから2つの世界があるわけじゃなくてね、でこれが何ていうかっていうと自己切り、内山老師は自己切りの自己だし、道元では自重要三昧ね、自ら、重要ね、受は受け身ですね、要は能動、受動と能動ですね、でそうすると三昧に入っていく、あるいは三昧に入るからそういう世界見えるんだってことですね。でそしてそれが、仏法が伝わってきたもう核心部分なんだってね。だから第六図が、仏教というものの核心部分なんだって、まあそれはベーンドバーが言ってることですね。でそしてそれを、ティクノタンシは You are all that exists、ね、全て存在しているものが You なんだっていうね、いうことですね。で それをダルマカーヤっていうんだよね。でここまで言ってもう大体もう完全にリアルに分かったじゃないですか。でその最後のところで、はい、それがダルマカーヤだよって言ったら、今までのダルマカヤについて散々言われてきたことがバチバチと分かるわけで、ダルマカヤが出てきたテキストが全部分かっちゃうってことですね。それなしにダルマカヤ行ったらまたお遊びになっちゃうっていうことです。はい、だから、道元禅師の自重三昧、内山老師の自己切りの自己、ね、そして最後の You are all that exists っていうのが全部イコールですね。イコール、まあ時代が下るにつれてだんだん分かりやすくなったから、まあでも自重三昧も非常に分かりやすいですよね今から。はい、そういうことでよろしいでしょうかね。まあ、セッションの参加者の人ね、理解できなかったら後でダルマシェアリングの時に聞いてください。
願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして、聞くことあらん聞くことあらんとき消防疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき世法を捨てて 十字線ついに大地の宇宙と共に浄土することへん。修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道仏の